全身が滅びないために人がありまして、人先生に見せていただきます。
ただいま、マタイによる福音書の5章27節から32節までをご一緒にお聞きいたしました。27節と28節をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。聖書の中にこういうふうに語られている言葉を聞きますと、おそらく男性の多くの方はこのイエス様の言葉につまずきを覚えられるのではないでしょうか。主イエスが異性に対して性的な連想が働くということをすっかり退けてしまわれるようにしまわれても聞こえるからです。みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。こんなふうに言われてしまいますと、上辺はともかくとして内心ではとてもこんな教えには従うことができない、そう思って気落ちしてしまうということが起こるのではないでしょうか。しかし実はそんなふうにこのイエス様の言葉を受け取るということは、もしかするとここでイエス様のおっしゃろうとしていることを致命的に誤解して受け取っているのかもしれない、そんなふうに思います。主イエスご自身は男性にも女性にも備わっている性的な欲求そのものを退けておられるというわけではないのです。自分の中に性的な連想が働いてしまう、そのことを直ちに勧誘であるとみなして自らを責める、でそういうことはおそらくここでイエス様が望んでおられるあり方とは違うと思います。でもしも性的な欲求とか性的な連想あるいは性的な衝動が働くということを全て悪である、でそうみなしてそれを禁止してしまうのであれば、およそ人類の将来というのは断たれてしまうに違いないからです。神様は一番最初の人間を救いになった時に、人が一人でいるのは良くない、彼に合う助けるものを作ろう、そうおっしゃって、異性を救いになったのだ。そしてその二人が一体になって家族というものが生まれるようになったのだ、でそういうふうに創世記の中に語られています。聖書が語っていること、それは人間というものが決して自分一人だけで完結したものではないのだということです。どなたであっても自分一人だけで自分自身の人生も完成できるのではありません。必ず助けてくれる相手と共に生きていく、そしてその相手に助けられ支えられながら自分自身の足りないところがあるのだということを教えられ、そして足りないものであるけれども そういう自分がなお多くの人間を通して神様の憐れみと慈しみのもとに支えられて生きるようになるのだ。そのように教えられ育てられ成熟をしていくような人があるんです。おそらく自分一人だけで生きられるというのは私たちの幼さの表れです。幼い子供たちは自分は当然一人でも生きていられるのだ、そんなふうに思いがちです。しかし実際には私たちは自分一人だけで決して充足した満足な幸せな人生を生きられるかというとそんなことはありません。どなたであっても私たちは例外なく隣の人との交わりが必要ですし、またその交わりに支えられて自分に欠けているところ、自分の至らないところを支えてもらいながら生きていくようなところがあるんです。でもちろんそんな風にお互いに助け合い支え合い、そして愛し合って生きていく間柄というのは夫婦だけがそうだというのではありません。兄弟姉妹や隣人たちと共にお互いに支え合い愛し合っていくという間柄を私たちは一人一人与えられています。そしてそういう生活の中で本当に人間らしい命の人生というものは決して自分一人だけのものではない。他の人たちと協力し合い助け合ってこそ本当に充実した神様に喜ばれる喜ばしい人生が訪れるのだ、そのことを経験しています。いろいろな人間関係の中で私たちは生き、そしてそれに支えられるということがあるんです。しかしそういうさまざまな人間関係の中にあって神様は特に私たちにとって最も根本的な人間同士の間柄というものを作り出して贈り物としてくださったんです。でそれが夫婦の間柄というものです。勘弁してはならないというこの戒めの言葉は一組の男女がそれぞれに相手を自分の伴侶として与えられ、そして最も親密で根本的な交わりとして与えられる、でそういう交わりの中に第三の人間が踏み込んできてはならないのだということを教えている、そういう言葉です。男性であれ女性であれその一人一人にですね、神様が伴侶として与えてくれるその相手がいるのです。そしてそういう伴侶者が与えられているのであれば、そういう二人の親密な交わりの中に他人が侵入してはならないんです。単に異性の姿を見て、ね、性的な連想が働いてしまう、状況によっては男性である女性であるどっちも起こることだろうと思います。私たちが何かの機会にそういう思いを持ってしまうというそのこと自体はこれはどなたでもあり得ることですし、止められるべきことではありません。そういうことはもともと私たちの体に備わっているんです。でそのことを考えるために一つの例を思い出したいんです。旧約聖書のサムエル記下の11章のところでダビデ王が官人を犯して失敗するという出来事が起こります。サムエル記下11章の2節にこんな風に語られています。サムエル記下の11章というのは旧約聖書の499ページです。聖書は前の方が旧約聖書で後ろの方が新約聖書です。前の方の495ページに サムエル記下の11章というところを紹介します。でその2節を見るとこんなふうに書いてあります。上の段の中の真ん中ぐらいですが、ある日の夕暮れにダビデが湖水から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビエ王がある方も昼寝から目覚めて王宮の屋上を散歩している。そして、まあ、街を見下ろしてみたらば、たまたまそこで一人の女性が沐浴している姿を目にするわけです。で当然ですけれど、男性であるダビデ王はそういう沐浴している女性の姿を目にして、目がついそこに行ってしまったに違いないんです。目を止めたと、そういうふうに言われています。何気なくエルサレムの城下を眺めていて、思わず女性に気がついて目が行ってしまう。もしそこまでですね、ダビデがとどまっていたのであれば、ダビデは官人の罪を犯すことにはならなかったはずなんです。ところがダビデはこの後この女性に執着をしてしまいます。家臣に命じてどこのものか身元を調べさせるんです。でそうすると家臣の者、家来の者がダビデに報告を持ってきます。あの女性というのはあなたの兵士であるウリアという人の妻です。でダビデはその時点で実はまだ引き返すことができたんです。性的な連想が働く、ある種の衝動が起こる。しかしそういうことが起こるとしても、それが直ちに単因だというんじゃないんです。そうではなくて、ダビデが犯してしまった単因というのはどこにあるのか。他人の妻である女性は自分が横取りしてしまった、その夫婦の間柄に自分が侵入してしまった、そこにあります。ダビデは王様ですから、本当だったらダビデが自分の民を守んなきゃいけないかしら。そしてただそれは命と財産を持っておればいいだけではなくて、イスラエルの民ですから、その一人一人の神様の前に本当に清らかに生きることができるように配慮してあげなければいけない、そういう立場にあったんです。ところがダビデは自分が守ってあげるべき、そういう民の夫婦生活に割り込みます。他人の妻は我が物とする。そしてその悪事をごまかすために、あろうことか夫のウリアを戦争の最も激しいところに送り出して、そして身頃を過ぎさせてしまう。そうやって夫がいなくなった後、何事もなかったかのようにその妻を自分の元に迎えるという悪事をダビデはいたします。まさにこれこそ、まあ、典型的な姦淫の罪なんです。どうしてか、ダビデが見初めて、そして我が物としてしまったのは、もうすでに他の人と親密な交わりがあって、そしてその人との関わりの中で本来ならば人生を築いていくべき、そういう女性だったからです。神様がウリアにその妻バトシェバを与えられ、二人は一体のものとなって歩んでいく、そういうはずだったんです。実際にその二人はそういう生活を過ごしていたんです。ところがダビデが力ずくでそこに侵入して、二人からそれぞれ相手を奪い取って妻の子を我が物にしてしまう。そうやってこの一組の男女がそれぞれに賭けがあってもお互い支え合い助け合って生きていく。そして本当にそのことをしみじみと感謝しながら生きていくという生活をダビデは共にしてしまうわけです。で繰り返しになりますけど、会員にしてはいけないと言いましたが、性的な思いを持っちゃいけないということではありません。 そうではなくて男性であれ女性であれ一人きりで生きては決して満たされない賭けというものを本当に親密な配偶者が与えられることで満たしていただく。そして自分の足りないところ自分の弱いところをつくづくと知らされながらそういうものでも生きていっていいんだそのことを教えていただく。でそういう家庭生活に神様が聖なる方の印をつけているということなんです。どなたの家庭であれその夫婦の親密な交わりの中には第三者が割って入ってこれを犯してはならないそういうことをこの監視はならないという言葉が言っています。イエス様はそのことを教えるときに行動によって他人の夫婦関係を壊していけないだけではなくてそのことを考えても思ってもいけないのだそういうふうにおっしゃるんです。マタイによる福音書に戻りますけれども5章の28節でこういうふうに言います。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見るものは誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。実はここではっきりとおっしゃっていることがある。それは女性一本見たら感謝って言ってるんじゃないです。みだらな思いで他人の妻を見る、つまりそこにあの家庭がある、そこにみだらな思いでそれを眺めて割り込もうと考えるならばそれは何の行動を実際に起こしていないとしてもすでに会員であるからそういうふうにおっしゃるんです。夫婦の神様が与えてくださった夫婦の特別な間柄に義理を解除するそれを破壊するということも会員の罪なんですから、これはすでに結婚している男女の場合は自分の伴侶以外の異性に執着をしてそちらと特別に親密になろうと企てるということも会員の罪だということになります。そういう場合にはたとえ心を惹かれる相手が独身であったとしても自分のままに家庭があるわけですからその夫婦の愛を破壊するようになるわけです。そしてそれはやってはならないってイエスに教えておられる。以上が会員の罪について聖書に語っていることなんですが、29節と30節にはもしつまずきの起こる場合には目であれ手であれ出すことして処置をするのだということが語られます。29節と30節こんなふうにあります。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら引き取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである。断固とした処置を取るようにイエスもおっしゃるんですが、こういう言葉を聞くと気が弱い方だときっと震え上がるんじゃないか。性的な衝動というものそれ自体が、すぐに肝ではないのだそのことを分かっていると少しホッとするわけですけれども、そのことはもし分からないのです。性的な衝動を抱くということは私たちの多くに身に覚えがあるだけにこういう断固としたことを言われちゃうと私たちは本当に困ってしまうに違いないと思う。誠実な人だったら全員目がなくなって手がなくなってしまうんじゃないかとか、しかし実はこれこの直後に語られているのでこの性的な事柄について特別な罰のように語られているように聞こえるんですが、実はこれはですね性的な事柄に対する特別な罰というのは意味ではないんです。そうじゃなくてもう少しここ一般的なことが実は語られています。私たちのつまずきっていうのはその人の一部だけがつまずくんじゃなくて全身がつまずくことになるのが、私たちの失敗っていうのはその一部が失敗するだけじゃなくて 全身がこういうふうに至るような疾患であるんだということが語られている。だから触れでもつまずきに注意しなさいという韓国の言葉なんです。そしてイエス様は実はですこの言葉をここでおっしゃっているだけじゃなくて口癖みたいにですねどうもお弟子さんたちに何度も何度もござるごとにおっしゃっているようなんです。他の機会にもですねイエス様は同じようなことをおっしゃるんですね。で例えばこのマタイの福音書で言えば18章の7節から9節のところを見るとこんなふうに書かれます。18章の7節から9節というのは新約聖書の34ページの終わりからですね。18章の7節からお読みします。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらすものは不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるならそれを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは片手片足になっても命に預かる方がよい。もし片方の目があなたをつまずかせるならひぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても命に預かる方がよい。でお気づきになると思います。五章では会員の罪の直後に語られていたのとほぼ同じことがですねここでは兄弟姉妹をつまずかせる、あるいは隣の人をつまずかせるっていうことについて教えられている。でもしかするとですね会員の罪を犯すかもしれないという不安の点では自分は大丈夫だそう思っておられる方でもですね兄弟姉妹をつまずかせるということだとこっちはずっと心もとなさそうだと思う方もいらっしゃるかもしれません。私は決して自分の伴侶に対して不義は働かないけれどもしかし隣の人がつまずいてしまうということはもしかしたらあるかもしれないってでその時には私は片手片足になるんだろうか、目を縫い出さなきゃいけないんだろうか、そんなふうに思う方いらっしゃるかもしれません。しかし実はこれはですね会員の罪に至りそうな思いを抱くとかあるいは隣の人をつまずかせるっていうことは心ならずも私たちがですねもしかすると犯してしまいがちなことなんです。この私は決して誰もつまずかせませんなんて自信を持って言える方はきっといらっしゃらないだろうと思います。自分が良かれと思って言ってることややってること、しかしそれがその通り伝わればもちろんいいわけですけれども誤解をされてしまったりですね誤解されてつまずかれてしまうということは決してないなんて言えないんです。そうするとつい私たちはですね逃げ腰になるんです。それはつまずかせるのはいけないけれどしかしつまずく方だって悪いんだ、私はつまずかせたいと思ってやってるわけじゃないんだから、それは私に責任がない、ついそういう言い訳をしたくなります。あるいは勘に至る思いだってですね私たちがその自分は健康な男性なんだから健康な女性なんだからそんな思いになることはあり得るということだって言い訳をしたくなるかもしれないです。しかしまさにイエス様はそういう誰もが犯してしまいがちな失敗だからこれを軽く考えていいというものじゃないんだという意味でですねもしあなたの手がつまずかせるなら手を切って捨ててしまった方がいいんだ、目がつまずかせるならその目を巡り出してしまった方がいいんだ、足がつまずかせるなら足を切ってしまった方がいいんだというふうにおっしゃっているわけです。あなたがそれができているかできていないかを試験みたいに見てですねその足をすぐ切りますとか手を切りますとかそういう話をなさっているのではないんです。そうではなくて性的な思いにしろ、誤解されてつまずかせてしまうことにしろ私たちの人生の中に本当にありがちなことですから でそういうことについてこれありなしだから軽く考えるようなことがあってはならないんだということをおっしゃっておられる。今日最初に申し上げたように一世の何気ない仕草とか姿を見てしまってふと性的な連想をしてしまうということは私たちの人生の中に多くありがちなことです。そして兄弟姉妹の信仰をつまずかせてしまうということも私たちは望んだわけではないのですけど、そういうことをもしかしたらしてしまうかもしれない。不用意なことをつい口走してしまったとかあれやってしまう、そういうのがあるかもしれないです。しかしそれあり得るから仕方がないと言って言い直ってはいけない。そうじゃなくてそういう何気ない行いとか何気ない言葉とか何気ない思いの中にもしかしたらあなたのその一部だけを滅ぼすんじゃなくて全てを滅ぼしてしまうものが潜んでいるんだから、あなたが火の地獄に投げ込まれないためにそういうものには常に慎みを持って生活するようにイエスは勧められました。しかしですこういうイエス様の言葉を聞きながら思うのですが、実際問題として野性的な子供であれつまずきな問題であれ私たちが自分で過ちを犯さないように心がけてみて、本当にそれで私たちが自分の力で自由になれるんだろうかと考えると少し不安な気がいたします。おそらく私たちはですね、自分自身の意志の力とか、自分自身の心がけとか、自分自身の思いの強さとか、そういうことだけで、過ちから自由でいられるなんていうふうに生きることはできないんです。ですから、私たちはどうするべきなのか。実は、どうかこの私がそういう誘惑に合わないように神様この私を導いてください、そういうふうに精霊の助けを祈り求めながら歩んでいくということが求められるのではないかそう思います。シエスは今日のところで夫婦の間柄というものが私たちに与えられた神様からの賜物である、これを決して破壊してはならないのだと教えられました。しかし私たちはさまざまな弱さがあって失敗をしてしまうことも実際にあり得るんです。そういうことがもしかしたら実際に自分の経験の中にあるという方がおられるかもしれません。でその時には神様が今日ここからもう一度与えてくださるものに信頼して歩んでいいのだと思います。神様が今の憐れみによって今の私たちのありようをここまで持ち運んでくださっているんですから、私たちはその神様に信頼をして今日与えられているそれぞれの間柄をもう一度歩む、そういうやり方をしていいのだろうと思います。イエス様はそのことを教えるために前半のところでは勧誘するなんて10回の言葉を取り上げて教えられましたが、後半のところでもう一度別の聖書の箇所の言葉を思い出させながら教えておられます。それが31節と32節の言葉です。マタイの福音書の5章に戻りますけれども、31節32節、妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている、しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に関数の罪を犯させることになる、離縁された女を妻にする者も関数の罪を犯すことになる。妻を離縁する者は離縁状を渡せというのは実感の言葉ではありません。おそらくイエス様はこれをおっしゃった時に念頭に置いているのは旧約聖書の新命記の24章1節の言葉です。新命記の24章1節というのは旧約聖書の318ページに出てまいります。 318ページの一番初めですけれども、24章の1節を読みします。人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見出し、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。でこういう聖書の言葉があるんだということをイエスも念頭に置きながら、おそらくおっしゃっています。イエス様はすでにですね、男女の結婚については神様がその間におられるのだ、そして男性も女性もですね、その親密な生活を通して実は自分の家計をシェアされ、それも覆われて支えられていくことを経験するんだ、そういうふうに教えておられるわけです。男性であれ女性であれですね、誰も完全な相手と結婚するんじゃないんですね。相手に不足があるかといえばあるに決まってるんです。ですから不満を覚えたら、気に入らなくなったら、簡単にそういう不満になったので解消しますというふうに現状を渡せば、それで結婚が解消されるとは考えて、イエス様はお考えにならないんです。ですから今日のところで、離縁状を渡せと命じられているけれど、私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でも、関心の罪を犯させることになるんだとおっしゃいます。不法な結婚でもないのに、神様が備えてくださった聖なる間柄を人間が勝手に壊すということで、してしまえばそれは勧誘することと同じことになるとおっしゃるんです。で、不法な結婚というのは何か、おそらく従婚とかそういうことが考えられているんだろうと思います。すでに誰かの夫であり妻である人がその相手のことを隠して、また別の人と一緒になろうとする。で、これは明らかに不法なわけです。だから無効だ。イエス様は結婚の事柄、家庭の事柄というのを、家庭を持っている二人の一組の男女がそれでもなお神様に合わされてお互いを特別に支え合う、そういう親密な間柄として生きるものとして与えてくださっているのだ、そこには特別な保護の帯が結びつけられているんだ、そう考えておられるわけです。神様が相手と自分を結びつけ一つにしてくださった、その事実を実際に家庭生活を過ごす中で謙遜に受け止め、その家庭生活に使い合って、本当に自分の至らなさ、自分の弱さ、ままならなさを相手に支えられるという経験をしながら、徐々に自分が欠けを持っているものなんだと気がついて、しかしそういうものでも神様は生かしてくださる、そういうふうに私たちが育てられていく営みが夫婦の営みであるわけです。配偶者が与えられている方は互いに支え合うことを通し、使い合うことを通して神様の深い慈しみをよりを知るようにされていきます。そしてそのことに感謝をなさっていいんです。たとえ相手のあらが目につくとして、それは言ってしまえばお互い様のことなんです。自分のものが完全だと思っていればですね、それは不満も持ちますけれども、実は自分自身もですね、相手に支えてもらわなければ決して完全ではない。私たちは実は判事を通して自分の姿を、まあ、嫌なところも含めてですけど鏡を見るみたいにして映し出され、地道に自分のことを教えられるところが出てくるんです。そしてそれでもその欠けの多い自分を神様が支え持ち運んでくださ ださるんだということを知るようにされています。そして実はそういうふうに私たちが支えられながら生きていくという神様の慈しみは、伴侶のある人たちだけではなくて、今は独身である方々の上にも注がれてくるんです。夫婦という特別に親密な関係とは違いますけれど、しかし私たちはその他にもたくさんの人間関係を与えられて暮らしているんです。それは実は私たちがですね、本当に家計の多い、破れの多い、辛い思いを持っている、そういうものが、しかしそれでもそこで生きていい、そしてその人なりの支える人に渡して助け合って愛し合って生きていいのだということを神様から示されているんです。私たちは一人の例外もなく、隣人に支えられ助けられて生きるように助け手が備えられています。ですから私たち自身もですね、誰かの助け手となり支え手とされているのだ、そういう命を生きているということを覚えたいのです。神様はこの世界をお救いになって、そして男性を救い女性を救いになったときに、いいよそれはいい、そういうふうにおっしゃって私たちの人間関係を与えてくださいました。私たちはそういう神様に集められて、今この教会の礼拝に共に連なって、そして本当に与えられているそれぞれの間柄を支え合う、愛に満ちた、そして家計を担うものとして与えられているのだということを覚えたいのです。ここから歩み出していく一人一人の歩みというものが、主に帰りにあれて、きっとこの主の歩みにもその時々にふさわしい助け手が備えられているのだということを信じて歩み出すようになりたいと思います。私たちも精一杯この世に生きる一人一人を愛してくださるその神様の御業に仕えるものとして、それぞれの生活に仕えていきたいという願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなた方は監視ではならない、しかし私は言っておく、他人の家庭生活に分かれであれ、その思いであれ、日本ではならない。イエス様が教えてくださったその恵みを感謝いたします。私たちはそれぞれに家族を与えられ、その中で命を育まれ、ここまで生きてくることを許されました。その中にはさまざまな事情によって自分が思ったような歩みにならなかった場合もありますけれども、しかしあなたそれでもその歩みを通して私たち自身の姿を知らせてください。助けが必要な家計のあるものであることを示してください。さらにそのような傷を持ち破れを持っている私たちがあなたに支えられてこの地を生き、あなたの前に歩んでいいのだということをお示しくださっていることを感謝いたします。一人一人の人生の出来事や家庭に対する思いは本当に違っておりますけれども、しかしあなたがそのような人間の交わりの一つ一つを全て御心に留めてください、そして私たちに必要なふさわしいものとして備えてくださり、この人生の中であなたが私たちを導き愛を教え歩ませてくださることを信じます。どうかあなたの与えてくださる愛に慰められ勇気づけられて歩んでいくものとさせてください。私たちの至らなさのゆえに主が十字架にかかり死の苦しみを通して 私たちの罪を贖い、新しい命に私たちを生かしてくださることを感謝いたします。私たちは目や手を失うだけではなく、自分自身すべてを滅ぼさなければならないほど過ちが深い、そのようなものであるかもしれませんが、しかし主がそのために十字架にかかってくださっていることを常に見上げることができますように、十字架の主が弟子たちを招いて、あなた方は新しい私の義に連なるものとしてここから生きるのだと命じてくださっていることを、どうか私たちが今日それぞれに聞き取って、与えられている生活の中であなたのしもべとして絶え間な歩みを歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。